恵まれた人生へようこそ。リビングインジーザスミニストリーズはご協力くださる牧師方の聖書メッセージをお届けしています。この聖書の学びを通して主イエスにあるあなたの人生がますます豊かにされるでしょう。どうぞあなたの心と聖書を開き、神の御言葉の祝福をお受けください。
私の好きな詩人の一人に茨木のり子さんっていうですねの方がいます。この方の詩を集めたり、またこの方の書いたエッセイがですねとっても素晴らしいので、クリスチャン の方ではないんですけれども、いろいろ教えられるところがあって好きな方なんですが、この茨木のり子さんの詩の中にこういう詩がございます。自分の感受性くらいバサバサに乾いてゆく心を人のせいにするな。自ら水やりを怠っておいて、気難しくなってきたのを友人のせいにするな。しなやかさを失ったのはどちらなのか。ダメなことの一切を時代のせいにするな。わずかに光る尊厳の放棄、自分の感受性くらい自分で守れ、バカ者よ。そういうですね、詩なんですね。痛烈な、また痛快な詩なんですが、しかし、心に刺さってくる詩であると思うのです。この自分の感受性くらいというですね、この一節を、自分の信仰くらいとか、自分の冷静くらいとか、自分の家庭くらいと、いろいろにこう入れ直してみますと、ますます痛く響いてきます。バサバサに乾いてゆく心。確かに、自ら水やりを怠った結果なのかもしれません。日々、コツコツと聖書を読み、朝に夕に祈りによって神様と交わり、神様を褒めたたえ、与えられた使命に忠実に生きながら、この潤いのある心をいつも保つものでありたいと願うのです。私にもどこかからバカ者という声が聞こえるような気がするのですけど、皆さんどうでしょうか。さて、20年間恐れ続けていたお兄さんエソーとの和解を果たしたヤコブ、胸のしこりが取れて、その後です。どうなったかです。大きな問題を解決し、大きな仕事を成し遂げて、ほっとした、そんな気の緩みの中で、人はしばしば、思いもかけない大きな失敗を犯してしまいます。ヤコブも例外ではありませんでした。読んでいただいた12節で、エソは、弟ヤコブに呼びかけます。さあ、旅を続けていこう。私はあなたのすぐ前に立って行こう。しかし、ヤコブは丁重にお断りをします。どうぞお先へ。あなたもご存知のように子供たちは弱く、乳を飲ませている羊や牛は私が世話をしています。一日でもひどく追い立てると、この群れは全部死んでしまいます。あなたはしもべよりずっと先に進んでいってください。私は私の前に行く家畜や子供たちの歩みに合わせて、ゆっくり旅を続け、あなたのところをセールへ参ります。どうぞずーっとお先行ってください。私ゆっくり行きます。あんまり近くにいないでって言ってるんですね。丁重なお断りなんですけど、小さな親切、大きな迷惑っていう感じが、ひしひしとしてくるんですね。そこで、それでもやっぱりエソは親切に、15節。では私が連れているものの幾人かをあなたに使ってもらうことにしよう。いえいえいえ、ご丁寧にお断りいたします。どうぞ、そんなことまでしてくださらなくて結構です。ゆっくり行きますから、とですね、断るんです。和解したはずの、ヤコブなんですが、しかしまだ警戒の心を解いていないのです。あなたの後からゆっくり旅を続け、あなたの住んでいるセイルへ参ります。そんな素振りを見せながら、エソ一行の最後の一人の姿が見えなくなると途端に、ヤコブは自分たちの身内に声をかけて、号令をかけて、 さあ、方向を変えて、とですね、別の方向に向かっていくのです。セールに行くつもりなんか全然ないのです。未だに、人を騙す者ヤコブ、人を押しのける者ヤコブの姿がちらほらと見えています。人というのは簡単には変わらないものなんだなということをつくづく思うのです。その後のヤコブの進路をどうぞ、修法の裏のアウトラインの地図で追ってみてください。セールっていうのは、死海の東側の産地です。セールの産地。そこからエソはやってきました。ヤコブはずーっと北の方、パダンアラムっていうところから、カナンの土地、パレスチナの土地を目指して帰ってきたわけです。そして、ペヌエル。そこで、ミツカイとの組打ちがあり、そして、エソー一行が見えなくなると、すぐに、スコテに向かっていきます。そして、スコテから、次に、シェケムへと行って、そして、シェケムに、住み着くのです。実は、ヤコブは、まずは、ベテルへ行くはずでした。お父さんの家を20年前に逃げ出したヤコブに神様が現れて語りかけ約束を与えてくださった場所、石を枕に寝ていてそこで夢を見たあの場所、この場所はなんと恐れ多いことだろう、こここそ神の家に他ならない、ここは天の門だと言ってその石を立てたあの記念すべき場所、ベテル。その意味は神の家。実はここがヤコブにとっては信仰の出発点、信仰の原点なのです。ですからまず彼が帰るべきところはこの神にお会いしたベテルでした。ところがなぜかヤコブはその直前目の前までやってきて立ち止まってしまいました。ベテルまでは地図で測ってみると20キロ足らず。一日の道のり、まあ子供たち連れてますから、数日かかるかもしれませんけども、もう目と鼻の先まで。帰ってきながら、シェケムに住み着いてしまいます。このシェケム。ここは、この約束の地、カナンの土地のちょうど真ん中にあるためにですね、土地のへそ、地のへそと呼ばれる、そういう場所です。交通の要所で、そして聖書でも馴染み深いエバル山とゲリジム山っていうですね、二つの山に挟まれた町。18節。こうしてヤコブはパダンアラムからの木とカナンの地にあるシェケムの町に無事に着き、その町の手前で宿営した。この無事に着いたというこの言葉がヤコブのほっとした気持ちをよく表しています。とうとう懐かしのふるさと、カナンに帰ってきた。それも町に着いた。人恋しい気持ちになっていたのでしょうか。このシェケムの町の近くに、ヤコブは天幕を張ります。田舎者が都会に憧れるように、ヤコブはこのシェケムの町がとても気に入ってしまったのです。そしてついには、そのシェケムの町の有力者から土地を買い取ってそこに根を張って住み着いてしまいます。ヤコブは決して神への信仰を失ったわけではありません。形式的にはちゃんと礼拝を守っています。20節。彼はそこに祭壇を築き、それをエル・エロヘ・イスラエルと名付けた。イスラエルの神である神という意味です。そう読んでですね、神を礼拝しているのです。表面上は、神への信仰を装い、しかし、心は、この世に惹かれている。その姿は、信仰の父と呼ばれたアブラハムの甥、ロト。ロトがアブラハムと別れた時に定地を選び取って、ソドムの近くにだんだんだんだん近づいていって、ついにはソドムの町に住み着いてしまう。そしてついには悲劇を生み出してしまうという、ロトの歩みに非常に似ているのです。ヤコブの表面上の信仰深さとは別に、本音の部分では 世と世にあるものを愛していることは明らかでした。そしてこのお父さんヤコブの本音の部分、価値観、それが子供たちに影響を与えてしまっていくのです。34節はその悲しい出来事で埋め尽くされています。ヤコブとレアとの間に生まれた一人娘、ディナ。男兄弟ばかりに囲まれ、一人ぼっちで何か楽しいことないでしょうか？何か心ウキウキするようなことはないんでしょうか？男に囲まれ、この天幕の生活飽き飽きした。もっと何か刺激のあることが欲しい。ディナはそう考え始めるのです。そして34章の一節。レアがヤコブに産んだ娘ディナが、その土地の娘たちを訪ねようとして出かけた。訪ねようとしてっていうこの言葉は、見るためにという言葉が使われています。若い娘として、他の娘たちがどんな服装をしているのか、どんな髪型をしているのか、どんなお化粧をしているのか、どんなブランド品を持っているのか、どんな生活をしているのか、田舎者のディナには、シェケムのような都会の娘たちのニューファッションが大いに興味があったのです。しかし、ディナが一人ふらふらとあてもなく町に繰り出してしまいますと、土地の娘たちではなくして土地の男たちが目をつけたのです。土地の有力者の息子、その町の名前と同じシェケムという名を持っていますから、大変なもう土地のボスのような家庭に生まれ育ったシェケムという男がこのディナに目をつけて、ディナを捕らえて、今の言葉で言えばナンパして、ついに引きずり込んで犯してしまうのです。その後に続くのはディナのお兄さん、同じレアから生まれたお兄さんたち、シメオンとレビの二人による復讐劇が続きます。この悲劇の中で、お父さんヤコブの姿は無力で、清やなダメ親父ぶりをさらけ出してしまいます。五節を見ると、ヤコブも彼が自分の娘ディナを怪我したことを聞いた。息子たちはその時家畜と一緒に野にいた。ヤコブは彼らが帰ってくるまで黙っていた。何もできない、何も言えない、黙っていた。その後でシメオンとレビがこのことに怒って復讐劇を繰り広げた後で、ヤコブは30節。それでヤコブはシメオンとレビに言った。あなた方は私に困ったことをしてくれて、私をこの地の住民カナン人とペリジ人の憎まれ者にしてしまった。私には少人数しかいない。彼らが一緒に集まって私を責め、私を撃つならば、私も私の家の者も根絶やしにされるであろう。この言葉にシメオンとレビは呆れてしまいます。お父さん何言ってるがと言ってですね、彼らは言った。私たちの妹が遊女のように取り扱われてもいいのですか。息子たちからお父さん逆に責められてしまいます。神の民として選ばれたヤコブでした。しかし神の民であることとこの世の民であるということとの境界線がボケてしまったのです。表面上はどうであれ、心の中の価値観がこの世と同じものになってしまっていたのです。ヤコブにとっては娘が怪我されることよりも、この地の住民の憎まれ者になることの方が困ったことなのです。そこにありありと彼の価値観が一体今どこに行っているのかが見え見えです。ローマ書の12章の2節に、この世と調子を合わせてはいけませんという言葉が出てきます。クリスチャンがこの世と調子を合わせないということ、それは表面的なことではないのです。日曜日礼拝を守り、適当に奉仕をし、酒やタバコを飲まず、悪い遊びをしなかったらそれでよしというようなものではないのです。問題は、 その思いです。その考え方です。その持っている価値観です。表面でどんなにクリスチャンを装っても、内側でこの世の考え方、この世的な思い、価値観が根を張っているなら、私たちはこのように調子を合わせているものになっているのです。ある先生は、この世の思い、この世の考え方を一言で言って、世俗主義と呼んで、世俗主義というのはどういう内容であるか、詳しく見る時間はありませんけど、第一にそれはヒューマニズムだ。人間は素晴らしい、人間万歳。ヒューマニズムは世俗主義の筆頭。第二に相対主義。絶対的なもの、そんなものはありっこない。すべて物事は相対的なもの。そこにはもう絶対的な神様の入り込む余地はない。実利主義。生きる目的はただ利益を得るため。多元論。唯一の神がすべてのものを作り、すべてを統一してすべを収めておられるなんていうことありえない。このね、世の中には いろんな原因があってですね。一つ言いなじゃいけない。あ、この世界ではこれ。この世界ではこれ。多元論。快楽主義。物質主義。私たちが生かされているこの社会は、まさにこのような世俗主義で氾濫している。その世俗主義の大合唱の中に私たちは実は生かされ、置かれているのです。そして私たちは本当に気をつけなければいけないのは、そういった大合唱の中に、いやおうなく生かされ、影響を受けながらいますので、いつの間にか、表面はクリスチャンを装っていても、心の中は、この世と同じリズムに調子を合わせながら、いつの間にかこの世とまるで同じ価値観、まるでどこも変わりがない思いの中に浸り込んでしまうのです。一言ではない。気がつくと自分も、この世のリズムに調子を合わせて、内側では生きている姿に気づかされるのです。イエス様はそんな私たちに向かって、マタイによる福音書5章13節で、あなた方は地の塩です。もし塩が塩気をなくしたら、何によって塩気をつけるのでしょう。もう何の役にも立たず、外に捨てられて、人々に踏みつけられるだけです、と教えられました。私たちは、イエス・キリストを信じて、そのことによって罪許され、神の子供とされ、永遠の命をいただいて天国に行けるものになったのですが、ああ、めでたしめでたし、私は天国に行ける、それでおしまい、いいえ。違うのです。天国というゴールが定まったからこそ、先のことは心配しないで、今この地上において、天国人らしく、地の塩として生き、働くようにというのです。塩。でも教会学校の一般の A のところでご紹介しましたけど、視界の沿岸はですね、この塩の結晶の塊で、山のようになっているんですけども、これが視界のですね、周りにある塩の塊です。一般 A の方々はこれを全部舐めてしまいましたけどですね。舐めると塩の味がするんですね。聖書の中でこの塩っていうのはいろんな意味で用いられているんですけど、特に二つのことだけ。第一番目に塩の働き、それは防腐剤です。冷蔵庫のなかった時代、塩は防腐剤として貴重な存在だったわけです。私たちは冷蔵庫のある生活にも慣れっこになってますけど、皆さんもし冷蔵庫がなかったとしたら、どうします？本当に生活は変わるでしょうね。そして塩の役割が急に見直されるでしょう。もう生物はもう置いておけませんので、もうすぐに塩を振りかけてですね、保存しようとするでしょう。第二番目に、塩の役割、それは味付けです。この塩気が入っていない料理っていうのは食べられません。ある時、パン屋さんがですね、塩を入れ忘れた。それで焼き上がったこの食パンをですね、いただきました。塩が入ってくらい、ないぐらいのパン大丈夫でしょうと思って食べてみたんです。とてもじゃない、食べられないですね。塩気のないもの。ほんの一つかみの塩が料理の味を決めるのです。 うちの息子は、お豆腐が大好きなんですけど、醤油かけないで食べるんですね。醤油かけないで豆腐をこう、むしゃむしゃ美味しい美味しいで食べて飲みながら、変わった人種だなぁ、とですね、思うんですけど、でも、それが通なのかもしれません。本当のお豆腐の味は、醤油をかけちゃわからないっていうのかもしれませんけど、本当にですね、この塩気がないっていうのは、困ったものです。日本の社会において、クリスチャンの存在っていうのは本当にですね、少数派です。一つまみのようなクリスチャンの存在です。でも、お料理の中に、もう手掴みでボーンと放り込まない、ほんのですね、一つかみのお砂糖、このお塩がですね、この味をつけるように、日本の社会の中で、あなたも少数派でしょ、置かれた場所で。でも、人数関係ないのです。そんな私たちが、塩が他の中に染み込んで、自分を隠しながら、言いますよね、塩のことを隠し味なんて言いますけど、まさに、自分を隠しながら、他のものの持ち味を生かし、また、腐敗力から、腐敗からですね、守っていく。その働き、その使命に私たちは、与えられ、使わされ、生かされている。甘さばかりが目立つ現代の日本の社会で、クリスチャンは、ぜひですね、塩気の効いた存在でありたいな、と願うのです。塩気を効かしてきますと、付き合いが悪いとか、話がわからないとか、お堅いとか、堅物だとか、お高く止まっているとか、いろいろ言われるかもしれません。でも、クリスチャンにとって、付き合いが悪いとか、お高く止まっているとかいうその言葉は、ぜひですね、クリスチャンにとっては褒め言葉なんだと受け止める心臓を持ちたいものです。そして、いざっていう時には、頼りになる存在だなぁと思われる、そんな、私たちは塩なのですから、その役割を果たすものでありたいのです。少し甘くなれよとですね、この世は言ってくるでしょうけど、私は塩なのだ。地の塩として生きるという一例として一人のご婦人の話を紹介して締めくくりたいと思うのです。三浦綾子さんの書かれた、千色葉先生物語、榎本康郎先生の生涯を描いた千色葉先生物語の中の一節です。2年ほど前のある日、一通の手紙が届いた。差出人は船田新一という聞いたことのない名前だった。拙いがしっかりした心のこもった字であった。榎本先生、お元気ですか？僕は同志社大学の附属中学の生徒です。先日先生は僕たちの学校に来てくださって、偉い人とはどんな人かという題で修養会の説教をしてくれはりましたね。僕はあんまり信仰のことは興味がないので、普段は熱心に話を聞くことはありませんでした。偉い人とはどんな人かという題ですから、多分歴史上の人物か有名な人の話だろうと勝手に決めていました。ところが先生は、偉い人とはどんな人やと思うと僕たちに問いかけ、それは人々に仕える人だと思うと言わはりました。そして世耕教会世の光と書きますが、世耕教会の保育園の相葉というおばさんの話をしました。そしてそのおばさんが園児の食事の支度をしたり、便所の掃除をしたりしている人だと言わはりました。僕はびっくりしました。先生はこのおばさんの作るうどんが京都一うまい。そのわけは、園児の給食を手伝うことになったとき、このおばさんはわざわざ本職の職人さんのところに行って、出汁の取り方や料理の仕方をみっちり習ってきたからだと言わはりました。責任感の強い人やなと僕は思いました。けど先生は、僕がこの人を偉いと思うのは、それは施工協会の便所を見てくれたらわかる。どんなに施工協会の便所がきれいか、これは見なければわからん。保育園児というのは、皆小さい子で、いくら教えられても、きれいに便所を使えへん。うんこやおしっこをすぐに引っ掛けてしまう。にもかかわらず、うちの便所は誰も使うてないみたいにまっさらや。嘘やと思うたらみんなで見に来たらええ。僕はこのおばさんのような人が偉い人やと皆さんに言いたい。園児の便所なんか適当にしておけばええ。 掃除するそばからどうせ汚すんやなどとは、このおばさんは決して思わんのや。その反対に、汚れるところやからこそ、こまめにきれいにしておこうとそう考えるのです。一日に一度掃除しても、十回掃除しても給料は同じや。おばさんは給料のことなど考えておらへん。自分の責任をしっかり果たす気構えで、毎日を生きておる。自分のためでなく、人のために生きておられるのや。こんな人が偉い人や思う。僕は話を聞いてもまだ、たかが便所の掃除くらい、いくらきれいにしたかて、そんなに偉いやろうか、と思うていました。だから友達に、その便所見に行こうと言われたとき、アホくさいと断りました。ところが、便所を見に行った何十人もの友達が、翌日学校で、皆興奮してました。ほんまに行ってみたらええわ、いかなわからんで、みんなは口々に、これからは毎日よう、施工協会に行くと話していました。僕はなおのこと行くまいと思いました。けれど、次々と施工協会に便所を見に行く友達が多くなりました。そしてその友達がまた教会に通うようになりました。なんとなく、その友達の何かが変わっていくのを僕は感じたのです。それでついに僕は、この間朝早く、そっと教会に行ってみました。便所を見た僕は、電気に打たれたように思いました。真実に生きるとは、こういうことなのや。僕の心の奥底に、もやもやしていたものが、一度に振り払われたように思いました。僕は、有名に並んでもええ、金持ちに並んでもええ、けど、人の心を打つような、本気の生き方をしたい、そう思いました。この次の日曜日から、僕も教会に行きます。先生、どうぞ僕を導いてください。なんとこの一人のおばさんのお便所掃除の姿を、お便所の様子を見て、この施工協会にはその後100人の中学生たちがいつも集まる協会になったというんですね。その中から大勢の牧師や、また有名なですね、方々がですね、こう出てきているっていうんですね。先日ある本を読んでましたら、最近は銀行も潰れる時代だそうですが、その銀行が大丈夫かどうかはトイレを見たらいいと書いてありました。トイレが汚い銀行はこれは危ないとですね、書いてありました。磨き方が起きてくるんじゃないかと思いますけど、本当にですね、でも知能しようとして生きるっていうこと、本当に自分を隠して味を出していく、そんな生き方、そんな働き人に私たちもさせていただきたいですね。
このプログラムに関するご意見ご感想はホームページのお問い合わせからお送りください。ご質問にはメールでお答えいたします。